Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。このポッドキャストを収録している本日なんですが、本日の私のバルセロナの時間のお昼、日本時間の夜の8時からだったんですけれども、性教育の Q&A セッションを開催いたしました。で、今回の Q&A セッションなんですけれども、本当に毎回ね、こんな風にオンラインであっても直接お会いしてリアルタイムでお話をする機会というのは、本当にその回その回の、あ、ここでこうつながるべくしてつながる予定だった運命の方がつながってるんだなっていうのを感じる回になるんですけれども、今回も例外ではなくてですね、すごく素敵な時間をご一緒させていただきました。それでご参加くださったヴィーナスのママさんたちからですね、いろいろな今こう心配していることだったりとか、こういうことを知りたいんだけれどもどうしたらいいかっていうことがあったらどうぞっていう感じで、こうもうフリーで、テーマは性教育という大きなこのボックスの中から出てくる、まあ、年齢に、お子様の年齢に関係なくですね、いろんなご質問をいただいて、私がその場でお返事を差し上げたり、皆さんと一緒にシェアをしながら一緒に考えてみるっていう、そういう場所なんですけれども、本当にいい時間だったので、11月もまた開催したいと思います。10月はね、ご予定がこう合わなくて参加ができなかったとか、あ、11月はちょっと参加してみようかなっていうふうに思ってくださった方は、こちらのポッドキャストの概要欄にご案内を掲載しておきますので、ご覧になってみてください。で、それで今日のこの Q&A セッションだったんですけれどもね、いろいろなお話が出てくる中で、共通していたことっていうか、その共通していたママの心配事というのがあって、それが男の子への性教育どうしようっていうところだったんですよね。それでこれまでのその私がご案内をさせていただいたものというのは、女性向けだったりとか、女の子向けだったりとか、ママとお母さん向けというふうに、とにかく女性、女の子たちが、安心して性のことを話したりとか、自分がちょっと困っていること、悩んでいることを打ち明けても全くジャッジされずに、安心してそこをほどいていけるスペースを、とにかく私はホールドさせていただくっていうことを大切にしてきたっていうこともありましたし、スペイン語でお話をするならば、スペイン語でママと、女の子たちですね、娘さんたちのための性教育のワークショップをしますっていうものをですね、いろいろこのローカルのママグループでシェアを、私が自分でしたりとか、お友達が してくださったりっていうのがあったんですが、その時にね、ねさぎり、いろんな声が出てるんだけどシェアしてもいいっていうので、なんかこれってでもママと女の子だけってすごいこうセクシストですよね、こうすごいこう性別で差別してるんじゃないか、男の子はどうなるんだみたいな強い意見もあったよっていう風にすごく優しく教えてくれたお友達がいて、いや本当にそうなんだよねって、だけど、男の子をこうエクスクルードですよね、こう排除するというものではなくて、とにかくこの性教育が全く足りていないという現状の中で、女の子たちですよね、もうまさに少しずつ体が変化している9歳から12歳という年齢にいる女の子たちが、安心して自分のその心や体や性のことを学んだり相談できたり、大人のね、女性たち、ママも含めてですよね、 と交換できるような場所を作りたいっていう思いがあったんですよね。でそれは皆さんにもお伝えして、そんなリールをスペイン語で作ったりして、まあ、自分をねフォローするというか、なぜ今回はママとお母さんなのかっていうところをお話しさせていただいたりということをしていたんですよね。でやっぱりその全ての年齢を、男の子と女の子に分けてやるっていうふうになると、かなり大掛かりなことになっていくので、私もすごくエネルギーも必要ですし、クリエイティビティも必要ですし、その場所をホールドするっていうことでも時間的にもね、体力的にも結構そのなんていうんですかね、キャパが必要なんですよね。で正直私にはその全ての年齢を全ての性別をカバーするキャパっていうのがちょっとまだ自分では自信がなくてですね、あちらもこちらもっていうよりは、この本当にこう緊急性がある、この今まさにこのね思春期に入っていくところで心や体や性が変化していて、もう本当に早くに知っておいてほしい、この変化の時を安心して過ごせるようにっていうところから、まずはサポートをね始めさせていただいたんですよね。そんなことで男の子のための性教育っていうのがすごくこう遅れてしまっていたんですが、今日この Q&A セッションで素敵なママのヴィーナスとお話をさせていただく中で、やっぱり男の子の性教育も早急にご案内しなくてはいけないなっていうふうに勝手に感じたんですよね。ただその私がこれが大事っていうふうに思っていることと、実際に男の子がいらっしゃるお母様たちが、まあ、お父様でももちろん大歓迎なんですけれどもね、ご家族、大人の方たちがその感じている、これが必要だ、ここに困っている、ここにこう手を差し伸べてほしいっていうところがずれてしまうと、あれっていうふうになるわけなんですよね。で私はやっぱりその性についてすごく興味を持っていろんな角度から学びをしているので、私にとってはすごく当たり前に感じてしまっていることっていうのが常に常にね、受け取ってくださる方の視点になってっていうのは一生懸命意識はしているんですが、私の中ですごく当たり前になりすぎていることだったりとか、こう慣れみたいなところがどうしてもやっぱり出てくると思いますので、ここはもうその男の子の性教育が必要です、 SOS っていう風に感じてくださっている皆様に直接何が必要なのか、どんなサポートがあったら嬉しいのかっていうところをお伺いしようと思ってアンケートを作らせていただきました。でこのアンケートは匿名でご協力いただけるもので、もしもこの今後このアンケートに基づいてですね、私が何かじゃあ男の子向けの性教育の、まあ、レッスンなりサポートなり講座なりっていうのをいついつ開催しますっていうご案内を受け取られたい、でもそのニュースレターですよね、メルマガみたいなものでいっぱいお知らせが来るのが嫌だっていう方はそうですね、ポッドキャストをフォローしていただくか、あとはそうですね、 SNS をフォローしていただいて私からの通知が届くようにしていただくか、あとはもしくは、インスタグラムのですね、ブロードキャストチャンネルっていう名前なんですけれども、私が、一方的にメッセージをお届けしている、まあ掲示板ではないですけれどもメッセージが受け取れるところがあるんですけれども、その性はもうタブーじゃないっていう名前のブロードチャンネルっていうのがあるので、そちらにご登録をいただくことによってそこからメッセージをお届けすることはできるかなと思います。インスタグラムをフォローしていただいているだけだと全然必要な情報が必要なタイミングで届かないっていうこともあるんですよね。あとはフォローしていただいた後に私からのお知らせ、新しい投稿ですよね、ストーリーズだったりとか、まあ、投稿だったりっていうのが全部こう通知が来るっていうような設定を皆様のにしていただくっていう方法しかないかなと思うんですよね。ですので一番確実なのは私からのメールをお受け取りいただくことなんですが、やっぱりねメールもたくさんいろんなプロモーションがあって疲れると思いますので、そこはしっかりリスペクトをさせていただいて、メールはいらないっていう方はいらないのところにチェックをしていただければ、匿名のままで任意でねメールアドレスだったりお名前を書いていただくっていうようなフォームですので、匿名でご協力いただけるものです。ですので今日この エピソードを聞いてくださっているあなた、かもしも男の子のお母様、お父様でいらっしゃるという場合には、ぜひこちらの概要欄からアンケートにご協力いただければと思います。皆様がね、どんなところで困っていらっしゃるのか、どんなサポートがあったら、はーっていうふうにこう安心できるのかっていうのをお聞かせいただけることをとっても楽しみにしております。そして今日のメインのエピソードなんですが、さらっとお届けしたいと思うんですが、我が家のですね、長男ですね、10歳なんですけれども、学校の科学の授業で今、今年はですね、バイオロジーですよね、まあ、生物学っていうんですかね、まあ、生物の授業をやっているんですけれども、先日は、消化器だったか呼吸器ですね、呼吸器について学んでいたんですよね。で、呼吸器が終わった後のテーマを先生が発表したみたいで、で、息子がママ、次のテーマ何か知ってるっていうので、なんだろう、循環器かな、消化器かなとか、あとは神経系、ナーバスシステムとかやるのかななんていう話をしていたら、ママが大好きなテーマだよっていうので、あ、リプロダクティブシステムって言ったら、そうそうそうっていう風になったんですよね。で、それが生殖なんです、生殖。ね、その私たちの、まあ、内生殖器、外生殖器っていうところから妊娠の、まあ、仕組みみたいなところまでをやるのかなと思っていたんですが、息子にはその話を聞いた時に、いつでもね、何か質問があったらママに聞いてねっていうことを話していました。それでちょうど昨日、彼はその生物の生殖のレッスンを終えてお家に帰って来たんですけれども、お家に帰ってきてないですね、習い事に行って、習い事までの時間で、まあ、宿題をやったり復習をしたりするんですけれども、その時にノートを見せてくれたんですよね。で、何が書いてあったのかというと、まあ、女性の内生殖器と男性の、まあ、ペニスの部分ですよね、まあ、内生殖器になる部分もあるし、まあ、外側の部分もあるしっていうところで、イラスト付きでどの部分にどういう、パーツがあって、どんな役割があるのかっていうことを書かれていたんですけれども、もうどうだったっていう話を彼としていたら、息子はですね、もうクラスメートたちがすごいもうみんな笑っちゃって、先生が例えばこう体のパーツの名前をですね言うたびにですね、睾丸っていうとゲラゲラみんなが笑い、バギナっていうとみんなが笑い、ペニスっていうとみんなが笑いっていう感じで、もう先生もなかなか説明が難しかったそうなんですよね。で、授業が終わった時にみんなが、こんなにトラウマになるような授業を受けたのは初めてだっていうふうにほとんどの子が話をしていたっていうのを聞いて、あなたはどう思ったっていうふうに聞いたら、僕は別に普通だと思うし大事なことだと思うんだけどっていうふうに言っていたんですよね。で、それを聞いて私はすごく嬉しかったですし、で、息子がそう感じてくれているっていうのは母親としてすごく嬉しかったと同時に、クラスがやっぱりほとんどのね、クラスメートの、子たちが、6年生のね、女の子、男の子たちが、この生殖っていうお話になった途端に、そんな風に茶化したりとか、うわ、トラウマになるとか、っていうことをこう、なんて言うんですかね、まあ、イメージするとか、そういうことを感じてしまうっていうのがすごく残念だなっていう風に思ったんですよね。で、娘もその時隣にいたので、2人とねその話をしている時に、でもさ、例えば耳のね内側がどうなってるのかとか、目の作りがどうなってるのかっていう、その外からは見えないところをイラストにして、こういう仕組みで目が見えてるんですよとか、こういう仕組みで音が見え聞こえてるんですよっていうのを聞いたら、わーおっていうふうに感動するよねって言ったんですよね。その内側の体の構造を見て、うわグロテスク、うわ気持ち悪い、ね、うわトラウマになっちゃう、そんなこと誰も言わないよねっていう話をして、うんそうだよねって。だから生殖器っていう、そのリプロダクティブのね、そのオーガンズですよね、臓器っていう風になった途端に、うわーっていう風になるのって、なんか逆に不自然だと思わないって言ったら、うーんなんていう風にね子供たちは言っていたんですよね。ですからやっぱりですね、もう本当に日頃からこのメッセージの中でお届けしていることではありますので、私の発信をこう受け取ってくださっている、楽しみにね受け取ってくださっている方にとっては、さぎりさんまた繰り返してるよっていうふうにね思われてしまうと思うんですけれども、本当に何 段階繰り返しても全然間に合ってないなっていう感じがしていて、もう小さい時から性教育をする、包括的な性教育をする、もう当たり前のことにするっていうことですよね。その性器と呼ばれるような場所だけを特別扱いしない、体のパーツと全く同じ扱いをして、小さい時から自分の大切な体のパーツの一つであるこの性器っていうところも自分でお手入れをして大切にケアをするっていうことが自分を大切にすることにもつながってくるよっていうことで、その水着とか下着で隠れるプライベートゾーンをこう人に勝手に見せない、触らせないっていうのはすごくよくあると思うんですが、もちろんそうなんですけれどもね、それもすごく大事なコンセプトなんですけれども、体全体が私たちのとっても大切なプライベートゾーンなんですよね。もうお城っていうふうに私はよくお話をするんですが、体の全てが私たちのお城だから、私たちの許可なしに触らせてはいけない。でもちろんね、その洋服によっては外に見えているところもあるし、見えているのは問題なくても、やっぱり腕が出ているからといって腕を誰かに触らせたり掴まれたりしたらすごく嫌だって感じることもあって、それは嫌だと感じていいことなんですよね。そういうことを、小さい頃から当たり前のこととしてね、本当に特別なことじゃないんです、自然なこととしてお話ししていくっていうことがとっても大事だなというふうに感じた出来事でした。あなたのご家庭ではいかがでしょうか。本当にその私たち大人が性教育を受けていなくて苦手意識があるからといって性教育を避けたり先延ばしにするっていうのは、私は責任っていうふうに考えた時にですよね、大人とか親としての責任っていうふうに考えた時に、本当にその部分をカバーしていると言えるのかなっていうふうに感じます。でもこれはもちろん性教育に対してのいろいろな考え方がありますので、いや私は性教育は必要ないと思っているっていうふうに考える方もね、やっぱり世界にはいらっしゃると思うのですが、このねポッドキャストを聞いてくださっているあなたはきっと性教育だったりその性の健康、セクシャルウェルネスというところがすごく大切なことだからというふうに感じてくださって、このポッドキャストにたどり着いてくださったり、毎回ですねこの私のマイペースな発信を楽しみに聞いてくださっているんじゃないかなというふうに思っております。全然ね関係ないんですけれども、数ヶ月前まではその私のポッドキャストのプラットフォームでですね、世界の何箇所からリスナーさんがこう聞いてくださっているかっていう統計が出てくるんですけれども、数ヶ月前はですね280箇所ぐらいだったんですかね。なんですけれども、最近久しぶりに遊べばと思って見たら、460箇所ぐらいに増えていてびっくりしたんですよね。いやびっくりしました本当に。ただね、あのビバラビーダという名前なので、もしかしたら間違えてスペイン語話者の方がこうエラーで聞いてしまうっていうこともあるのかなとは思うんですが、でもまあダウンロードの数などを見ても、あ、聞いてくださっているっていう感じの数なのでね、あの皆様がこんな風に聞いてくださったりとか、素敵なレビューをしてくださったりとか、もしかしたらその私が知らないところで大切な方にこう、あ、これ役立つなっていう風に思ったエピソードをシェアしてくださっているのかもしれないですよね。ですのでいつもこのビバラビーダーをね受け取ってくださっているあなたに改めて感謝の気持ちをお伝えしたいなと思いました。いつも本当に愛がいっぱいのサポートありがとうございます。発信をねしていると本当にあの心細いことって結構あるんですよね。一人でただマイクに向かって喋っているで寂しいこともあるんですけれども、こんな風に世界中からたくさんの方が聞いてくださって応援してくださっていると思うと本当に心強いです。ということで、今日も最後までビバラビーダ聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。ムチーシマスグラシアス、イアスタラプロクシマン。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。 また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.